インターネット番号資源ホットトピックスということで、JPOPFST の谷崎がお話をいたします。はい、この発表ではですね、インターネットの、まあ、いろんな話題ありますけども、番号資源とポリシーに関わるものとか、まあ、その周辺の話題を毎回取り上げています。で、ポイントはですね、まあ、できるだけ旬な話題を、ちょっと違った切り口というか、個人的な意見とか試験をバリバリ入れて、私がくっちゃべるというような感じです。で、短くお話ししますと書いてありますが、今回は結構長い話になると思いますが、よろしくお願いします。はい。で、まあ、軽い話題から入ってるんですけども、JPOPM の過去動画の、まあ、一部ですけども、ご覧いただけるようになりましたと。YouTube で、JPOP 運営チームというチャンネルがあるんですけども、そこで、今3つ、コンテンツを上げてます。上げてますって言ってもですね、JPOPM40、41、42 の、 私がくっちゃべってるこのインターネット番号支援ホットトピックスのコーナーで、今のところこれだけなんですけども、3つ挙げてあります。で、今後またこれコンテンツ増やしていく予定なので、ご覧いただければなと思いますという軽い話題。そしてはい、じゃあ本題というか、重たい長い話に入っていきたいと思います。先ほど、JP ニックの中川幸喜さんからもありましたけども、今一度 IP アドレスのリースについて、まあ、ちょっと考えてみたいなと思いますと。まあ、先ほどあったように、AP ニック54の、プロップ148で、ポリシー提案が出されて、まあまあ継続議論という話にもなりました。IP ア、アドレスリソースのリースの禁止と。で、まあ、AD の議論も、先ほどありましたけども、AD の50の話はさっきありましたけども、なんか、過去のやつを見てると、AD の48、49あたりから、リースみたいな話がちょいちょいちょいと出始めています。このあたりの議論はですね、右の四角の枠で囲んでいる、JP ニックブログの中で、エイリンのポリシー提案に関する記事というところで結構触れられているので、詳しくはそちらを見ていただきたいなと思うんですけども、試験ではあるんですけども、まあ、エイリンではもうアドレスのリースはなんかなし崩し的に容認されているのではないかなというような気がしています。で、そもそもですね、IPv4 アドレスの正しい、入手法、大事なことなの2回言いますけど、まあ、正しい入手方法は、何らかの方法で、レジストリーから割り振り、もしくは割り当てを受ける、ことです。で、JPNIC の場合は、IP アドレス、管理指定事業者からまあ割り当てを受けるか、もしくは、自分の組織が、IP アドレス管理指定事業者になって、まあ、必要な要件を満たし、スラッシュ23の V4 アドレスの割り振りを受ける。まあ、もしくは、アドレスの移転、まあ、平たく言うと、売買ですかね。や、まあ、アドレスの移管ですね。会社の吸収合併みたいなやつで、アドレスが移管されて、で、まあ、入手できます。という、まあ、これが本来の方法なんですけど、なんか、IPv4 アドレス入手が困難な昨今、多分皆さん、アドレスないよって困られている方、かなりいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、リースは果たして手軽な、アドレス入手手段なのかというようなところまで話が進んでいるのではないかなと思っています。で、本題に入っていく前にちょっとお話ししておきたいんですけど、このプレゼンの私、このプレゼンというのは私の立ち位置ですけど、私、IP アドレスのリースは認められて いない派です。いないと思っています。てか、いない派です。ただ、ただし、リースはダメっていうことだけを言い続けても議論が進まないので、まず今どうなってるのかっていうのを、皆さんに知っていただきたいなというのが、このプレゼンでの私の立ち位置です。IP アドレスのリースを皆さんこれ便利なんでやってくださいみたいなことをって言っているわけではないので、そこのところちょっとお間違いのないようにお願いいたします。それでは本題へどんどん入っていきたいと思いますが、 そもそもリースとはという話から、進めていきたいと思います。日本だとリースっていうとリース会社が出てきて、でリース会社が、例えば、まあ、個人とか、企業とかに対して機械とか設備を、まあ、貸しますという意味で使われる場合が多いと思います。まあ、私も個人的に、車のリースとかいうのをやってますけども、まあ、そういうイメージが非常に強いんですけども、英単語でそもそもリースっていうと、まあ、賃貸借の、まあ、賃貸借契約のことですね。で、賃貸借とはっていうと、まあ、この後にごちょごちょって書いてありますけど、まあ、これウィキペディアから引っ張ってきたんですけど、まあ、貸す人が借りる人に、物を貸す代わりにお金をもらいましょうというような、ことをする、まあ、もしくはその契約のことですね。で、ここの内容にちょっと深く突っ込んでいこうかなと思ったんですけど、各いろんな国々で、法がかなり違うようで、例えば、成立契約が成立する条件で、日本は確か、口頭での契約が OK だけど海外はで他の国はダメとか、あと期間ですね、リースの期間がうんぬんみたいな、賃貸借の契約の期間がうんぬんみたいな話とかでかなり各国で違うようなので、むむむっとなったんですけども、ちょっと全く専門外なので、このあたりの話で深入りはちょっとやめております。もし詳しい方いらっしゃれば後でコメントいただければと思います。そしてで、じゃあ、IP アドレスのリースとはなんじゃらほいっていうところで、まあ、先ほどのプレゼンにもあったように、リースの定義そのものが議論になっています。で、まあ、細かいところはざっくり置いておいて、ざっくり、まあ、いろんな業者のウェブページ結構これで見たんですけども、まあ、こんなか今実際に行われている IP アドレスのリースを見ると、まあ、こんな感じかなというのがあるんですけども、まあ、アドレスを、貸主が借り主にある期間だけ貸します。これ結構短期もあるみたいなんですけど、まあ後で出てきますけども、まあ、例えば1ヶ月とか、それぐらいから、まあ、数年みたいな、まあある期間だけ貸しますと。で、その時のアドレスは、どうもどちらか、以下の2つのどちらかがあるようで、リース会社がなぜか持っているアドレス空間か、そう、もしくは、第三者が持っているアドレス空間を、リースで、リースとして、誰かさんに貸し出していると。で、またこれも先ほど話で来ましたけども、貸し主と借り主は直接接続されていない場合がほぼほぼのようです。直接接続されているというのは、まあ、ISP とその顧客ですけども、そうではない、接続の関係にない、接続の関係がない人に対して、アドレスを貸し出しているような状態のようです。で、アドレスのリースがこう認められていないよという話で、まあ、先ほどもの話にもちょっとありましたけども、APNIC の場合は、ポリシー文書などに明記されていません。ダメですよみたいな話が、まあ、ポリシー文書もしくは技術、その他の文書の中では明記されていません。で、先ほどあった、APNIC の提案の中の、プロップ148の、バージョン3っていうやつのポリシー提案文書を読むと、まあ、右側に訳がありますけれども、APNIC の、現行のポリシーはこの点については明確になっていないと、左のところでいう一番上のあたりですね。から、下の方には、まあ、ポリシーマニュアルの 3.2.6、まあ、うんぬんかんぬんうんぬんかんぬんがこの問題の鍵ではあるが、明示が必要であるということが、ポリシー文書の中で書かれています。まあ、明記されていないっていうのが、まあ、なかなかこのちょっとポイントかなというふうには思うんですけども。で、JBNIC さんの場合は、IPv4 割当て報告申請について各ネットワークユーザー用 これ何の文書かっていうと、IP アドレス管理指定事業者が従わなければならないことが記載された文書です。まあその下の URL のところにあるんですけど、その中に、赤四角で、これスクショですけども、赤四角で囲んであるところですね。IP 指定事業者と接続しているネットワークに対してのみ割り当てを行いますと。で、IP 指定事業者と、割り当てるものとの間に他の IP 指定事業者がいる場合、割り当ては B が行わなければならない。なんで、直接接続している人がちゃんと、割り当てを行わなければいけない。まあ、これをまあ、ひっくり返して言うと、まあ、アドレスのリースは認められませんよというような話です。では、議論ですね、まあ、営林の議論、それから、この先ほどのエピニックの議論を見ていると、まあ、それぞれ意見があって、リース賛成ですっていう人は、まあ、どんな意見、まあ、言い分なのかっていうと、まあ、お金かかりまへんよと、借りる側、まあ、アドレスを必要する側は、本当なら買わないとダメかもしれない分を、そんな全部ドンと一気に出さなくても、アドレスの使用を開始できます。で、貸す側は、アドレス売るのはちょっとなって思ってるやつをリースだと、それを貸してお金儲けることができますよと。で、しかももうリースはもうビジネスとしてすでに機能してますよと。まあ、こういうあのビジネス上の理由というか、まあなんかお金の理由というか、収益上の理由というか、まあそういう話をしていますと。で、反対派の意見は、リースってもう経路集約の観点とかとはもう非常に反してなるでしょうという話だとか、まあ、フリーズの正確性が損なわれる可能性がありますとか、まあ、そもそもリースってダメなんだけどっていうような話で、まあ、運用上、まあ、もしくは技術的な理由、まあ、もしくはポリシー上の理由っていうところで、なんかちょっと、賛成派の意見と反対派の意見がこう空中戦になってるなみたいな感はなんとなく感じます。で、まあ、ただし、事実として、アドレスのリースを行う会社が存在して、アドレスのリースが実際に行われているということは間違いない。と思います。で、はい。で、ここからのいくつかよくある質問と答えを挙げていますと。アドレスをリースしている会社、以降 ALC と言いますけども、ALC 何社ぐらいあるんですかと。でも、めちゃめちゃたくさんありますと。Google の検索で、リーシング IPv4 アドレシーズとかでウェブ検索すると、まあ、多数の会社が出てきます。普通に検索すると、IPv4 アドレスリースとかやると、DHCPv4 のリース時間の話がたくさん出てくるんで、まあ、そこはちょっと、あれ、あるんですけども、左のスクショの例で言うと、IPv4 リースプライスとかやると、まあ、いっぱい出てきます。でも、で、こんなこう、検索ワードで一生懸命いろいろ検索してると、ウェブ広告とかバンバン出てきて、なんかちょっと私、履歴が汚れてしまって、Google 検索とかの履歴が汚れてしまったような気がするんですけども、まあ、かなりビジネスとして、バンバンやっているような感じですね。で、アドレスのブローカー、アドレスの売買を行っている業者がリースも一緒にやってるっていう例がたくさんあるようです。右の写真は、APNIC ミーティング、の時って、プロのカメラマンがですね、会場の様子をこうバシバシ撮影して、それをフリッカーに上げてあるんですけど、まあ、そこで、の写真、を1枚持ってきたんですけども、まあ、IPv4 バイセールリースとデカデカと書かれているので、まあ、こういう業者の、方たちが、たくさんいるようです。はい。で、ALC からですね、これは私の、仲間の、まあ、事業者の 方のところに、まあ、来たスパムを何つかいただいたんですけども、もうこんな感じですね。例えばその1、は真ん中の文章ぐらいかな。我々の会社は IP リースマーケットに対して新しいアプローチを始めていますとか。から、その2の方は、IP アドレスを売ったりリースしてますよと。でもし使ってないアドレススペースがあったら売ってくださいみたいな話とか、まあ、こういうのがですね、バンバン流れていて、もうビジネスのベースとして、かなり、発達しているような雰囲気があります。また、はい、で次の FAQ ですね。ALC いつ頃からあるのって話ですけども、いろいろ調べたんですけども、日本で日本国内でこの話が出てきたのって多分、2016年の8月2日に開催されたライプのレポートで、以下のこれスクショがありますけども、こういう文章がありました。リースのように他社によるアドレス利用を契約を取り交わして認める事例も確認されており、はい、これ移転、アドレス移転の動向の、統計分析をしている中で、こういうことがありましたっていう話を、ライブの中でされていたようです。であと、JPOPM32 のですね、このホットトピックスのコーナーでも、ちょっとだけリースのことを紹介しています。で、ちなみにその時のスライド、は、ここにはスクショ貼ってないんですけど、ある会社がリースしてます、この会社ですっていうのを、一社だけスクショで貼ってみたんですけど、今これ、その会社はもうなんかなくなってました。はい。で、ALC はどのようなサービスを行っているのと。で、これ、ある ALC のウェブを見てみると、Our Service Include、まあ、お金払ってくれたらこんだけいろいろやりますよと。で、まあ、わーっと書いてあるんですけども、まあ右に抜粋がありますけども、RPKI における ROI の生成もやりますと。で、あと SWIP、これ、SWIP って思うんですかね。これも詳しい方いたら教えてほしいんですけども、営林におけるフーイズの登録の仕組みのことだと私は理解しました。はい。と、あと、逆引きの DNS ちゃんと異常しますよとか、あと、スパムとか、セキュリティ関係で使われるレピテーションのデータベースのチェックもやりますよというふうに書かれていました。この ALC のウェブサイトはですね。で、まあ、当然ですけども、全部の ALC がこれを行っているわけではないと思われます。はい。で、リースで使われるアドレスのフーイズはどうなるんですかと。で、これ非常に興味あっていろいろ調べたんですけども、変更される場合とそうではない場合があるようです。で、RPKI に関しては対応するって書いている ALC のウェブサイトめちゃくちゃ多いんですけど、フーイズはなんかすごいぼやかして書かれてありますと。で、これを、下に、英文と、訳を載せてますけど、これ一番下の、When Wells Land Right、ウェルズだと泉が乾き始める。で、アドレスマーケットがどうなってんのみたいなやつを、ですね、ドイツの、大学がやってるような、法学系の研究所の方が出した論文があるんですけども、これなかなか興味深い論文だったんですけども、その中に、リースの、話とか結構書いてあって、まあ、英文の訳がありますけども、リースは RIR におけるアドレス移転を伴わないが、フーイズデータベースのオブジェクト変更することを含む場合があるみたいなことが書かれていました。で、ただしですね、なんかフーイズちゃんと書き換えてるなというふうには、私は個人的には思えませんでした。というか、無理ですよね、多分。移転してないんだし。はい。からリースしたアドレスってどうやって使うんだろうっていうのを、 って、いろいろ調べたんですけども、これもまたとある ALC のウェブサイトですけども、まあ、ある意味当たり前なんですけども、どっかのエースから経路広告して使うと思われますと。左のこのスクリーンショットは、これ、オーダーをするときのオーダーフォームなんですけども、そこには、まあ、どの AS からこの IP アドレスアナウンス予定ですかっていうので、AS 番号を変えてくださいというふうなことが書かれていました。なかなかここまで来るとすごいなと思うんですけども。はい。から、値段と、リースの期間はどんなもんですかっていう話ですけども、ALC によってかなり差があります。期間は、最短で1ヶ月っていうのもありました。これ、それぞれ、2つの会社のスクショですけども、左のやつは、スラッシュ24を1ヶ月借りたら145ドル。で、まあ、2万円強ぐらい。で、右のやつは、同じくスラッシュ24を1ヶ月借りたときは、例えば110ユーロですよと。1万6000円ぐらい、のはずです。ぐらいで、まあ、パッと見やすいのかなというふうにも思いましたけど、まあ、最短1ヶ月なんかちょっとすごいですよね。これ、マジでどうするんだろうって感じがしますが。はい。で、面白いなと思ったので、この、話も挙げておきたいと思います。リースのデメリットというところで、あるアドレスのブローカーの、あるアドレスブローカーのブログに、書かれていたことです。IP リーシング、カレントインフォメーションアバウトリーシング、IPv4 アドレシス。はい。で、そこには、リースはお勧めしませんと書かれていました。まあ、なぜかっていう話ですけども、リースを求めている人は、短期契約を希望している場合が、この会社の調査によると非常に多いそうです。で、その短期契約って、まあ、結局どういうことなのっていうと、リースしたアドレスは、スパムや、それ以外の、まあまあ、アビューズ的なコードに使われる可能性が非常に高いですよと。で、その結果、ブラックリストとかに、まあ、掲載されますと。で、さっきの話じゃないですけども、フーイズ書き換えられてない可能性があるので、ブラックリストに載るのは、もともとのアドレスを貸した側の人、借りた側の人じゃなくて、貸した側の人、が悪いことしたように、ブラックリストに掲載されたりするので、それはちょっとどうなんですかという話と、から、短期利用だと、貸す側は十分な収益を上げられないですよというようなことも書かれていました。で、これに限らず、さっきのあの ROA、RPK 絡みの話とか、それから、契約上の話、などなどで、技術的、財務的に専門知識が非常に求められるので、この辺のコストを考えると、リースはお勧めしませんと。で、この会社の結論は、まあ、リースより売った方がいいよっていう話だったんですけど、まあ、アドレス売ってる人たちなので、まあ、そういう結論なのかなというのは、まあ、そうなのかなとは思う反面、まあ、短期契約を希望している場合が多い。とか、ブラックリストに掲載される可能性が多いですよ、可能性が大ですよとかいう話はなかなか興味深いなというふうに思いました。はい。というわけで、まとめです。まあ事実とまた試験はを入れていきますが、まずは、IP アドレスのリースは認められていません。でしかし、ALC は存在してリースは実際に行われていますと。で、まあ、ここから試験ですけども、クイズの正確性が損なわれる可能性が非常に大だなというのを感じます。さっきみたいな1ヶ月の移転でフイズ書き換えるみたいなことって、いや、どうなんだろうなというふうに思いますと。から、これ個人的に非常に気になる、懸念している点なんですけども、アドレス移転のポリシーを、決める た頃に、アドレスのブラックマーケット化はまあ絶対に避けるべきでしょうと。誰がどのアドレスを使っているか分からなくなってしまうので、それは絶対に避けるべきという話が出てたんですけども、今回もまさに、そういう危機にあると思っていて、私は、アドレスのブラックマーケット化は絶対に避けるべきだろうというふうに思っていますと。とはいえ、今、もうすでに多数の ALC が存在している今、整理はやっておかないと、まずいんじゃないのかなというような時期に、来ているのではないかなと。と言いつつも、まあ、さっきの、中川幸喜さんの発表しかり、リースの定義を明確にするのは非常に困難なのではないかなと思います。で、また、リース OKNG っていう話は、まあ、ALC にとっては死活問題なので、まあ、ALC 側としては、リース NG になると、な感じなのかなというふうに思っています。あと、まあ、結局、その、ポリシーとか技術運用上の話と、ビジネス上の話で、まあ、空中戦になって、物別れ的な雰囲気、まあ、それがまさにこの前の AP 日空の、ミーティングの感じなのかなと思いますけども、そんな風になっていくのではないかなというふうに思いますが、まあ、少なくともちょっとこのリースという存在は、リースという存在、また ALC の動向とかいうのは、見て、注意しておかなければいけないのかなというふうに思いました。というわけで、一旦、終わりますが、時間がちょっとあるな。もし質問があれば、1個、2個ぐらいはお受けできると思うんですが、いかがでしょうか。結構いろんな、ALC のウェブサイト見ましたが、かなり一生懸命皆さん商売をしている感じがありましたが、じゃあ、特に質問ないようであれば、一旦私の発表は終わらせていただいて、まあ、もし何かあれば、チャットの方などに、お書きいただければなと思います。
すみません。質問ってよろしいでしょうか。
あ、どうぞ。
先ほどのリースされたアドレスの悪用っていうお話が出てたと思うんですけれども、それってこう具体的にこんな風になったみたいな調査データとか、なんか記事とかってご存知ですか？
私は見つけられて、リースでっていうのは見つけられていませんが、おそらく経路ハイジャックみたいなことと同じことが起きてんじゃないかなと思います。なんかなんて言うんでしょう。まあ、例えばリースしたアドレスで、一瞬どっかで経路アナウンスして、そこからスパムをバッとばらまくみたいなことが行われているのではないかなというふうに想像しています。
それを、なんか例えば自分で調査しようと思ったら、どんなデータが必要なんでしょう。その ALC、疑わしい ALC のデータをなんか開示していただかないとできないことなのか、それともなんか公開情報だけでできることなのか、どちらでしょう。
おそらく、BGP 的なログを掘って、なんて言うんでしょう、IRR と付き合わせてみたいなことをやって、本来、正しいところから経路が広告されていない、正しい、あるべき AS から、広告されていないものを探して、で、その中で、これが経路ハイジャックなのか、それともアドレスリース会社なのか、みたいなところを判別していかないといけないような気がしますね。ちょっと、これはかなり、個人のコメントなので、間違ってるかもしれないですけど、詳しい方いらっしゃったらぜひ。
なるほど。まあ、取っかかりとしては公開データだけでできるけれど、最終的には 聞いてみないとわからないところもあるという感じでしょうかね。
はい、だと思いますね。
わかりました。ありがとうございます。
はい。はい、とあと、あ、チャットの方で、フーイズの更新、情報更新の履歴は管理されているのでしょうかと。情報更新の、なんだっけ。これってどうなんでしたっけ。ISP 内で例えば、割り当てられて返却されて、そしてまた割り当てられたとかいうのは、でも見えないですよね、確か。フーイズの情報更新の履歴は管理されて、管理というか見えないと思う。一般ユーザーには少なくとも見えないと思うんですけども、このあたりって。
あ、JP ニックの川端です。はい、いいですか。今、フーイズ、JP ニックのフーイズっていうのを、今登録されている情報は表示されてるんですけど、まあ、過去にどんな情報が登録されたっていうところまでは、表示はされてないです。で、例えば、AP ニックなんかは、ちょっと試験的にというか、なんかちょっと使ってみてみるか、みたいな感じで、以前は、フーワズみたいな、のも提供していたことがありました。ただちょっと今現在ちょっと提供してるかどうかまではちょっと今わからないというような感じです。はい、以上です。それで今谷崎さんの言いたかったことになってますか？
ああ、ありがとうございます。はい。
はい、
JP ニックさんの内部データベースはちょっとわかるんですよね、きっとね。
今もその指定事業者の方も、どんな申請したかっていうのは、一応、ウェブ上からは見れるようには、してはいるので、過去にどんな申請したかっていうのは、わかるようにはなってます。が、はい。で、それでちょっとその、チャットのご質問の意図になってるかどうかっていうのは、ちょっと、わからないですけども、はい。そんな感じでは、情報提供ってやったのはやっています。
はい。一般公開は少なくともされてませんと。
されてないです。はい。
はい。なんだろう、ISP で割り当てされて、あるユーザーに割り当てて、それが1ヶ月で別の人に行った、その ISP の別のユーザーに行ったからといって、それがまずいかって言われると、きっとそんなことないはずなので、別の本来の AS じゃないところから、そのプレフィックスが出ているみたいなところを探していかないといけないとすると、結構難しいような気がしますね。ちょっと質問の答えになっているかどうかわからないんですけど、そんな感じだと思います。よろしいでしょうか。はい。じゃあ、それでは私の発表は終わらせていただいて、